こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ソマチットと 74X の真実、ガストン・ネサーンを訪ねては、ジャーナリストの稲田義弘がカナダの研究者ガストン・ネサーンに直接取材し、彼が唱えたソマチット論と治療薬 714X を検討するノンフィクションである。ネサーンは独自の顕微鏡、ソマトスコープによる観察を通じ、生命や健康状態を説明する極小の存在としてソマチットを位置づけ、そこからがん免疫治癒を捉え直そうとした。本書はその研究の紹介だけでなく、 714X をめぐる主張、ネサーンが直面した法的問題、日本で流通する関連情報にも目を向ける。もっともソマチットの実在や 714X の有効性は主流の医学生物学で確立した知見とは言えない。したがって本書は代替医療を裏付ける決定的資料としてではなく、異端視された研究者の主張とそれを支えるホリスティックな治癒観を批判的に読み解くための取材記として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、直接取材を軸にネサーン自身の説明へ接近する構成。本書の特徴は、二次資料や流通している健康情報を要約するのではなく、著者がネサーンを訪ね本人の発言を核にして論点を組み立てている点にある。序章のカナダへの旅から主対面、ネサーンの業績、 74X 裁判、日本の事情へと進む章立ては、単なる理論解説ではなく、その人物が何を見て何を主張し、なぜ論争になったのかを追う取材記の性格を示す。とりわけ完全なる治癒などを通じて広まった期待や疑問に対し、当事者へのインタビューで応答しようとする姿勢が中心にある。ただし、当事者の証言は重要な一時的材料であっても、それだけで科学的妥当性を保証するものではない。本書を読む際には、ネサーンの自己説明、著者の取材による整理、独立した科学的検証を区別する必要がある。この区別を保つことで、読者は賛否の結論を急ぐのでなく、代替医療をめぐる情報が誰の語りによって形作られるのかを具体的に考えられる。次に、ソマチット生命論が提起する生命観と健康観の再編、ネサーンの研究を支える中心概念がソマチットである。本書は、動植物などに見られるとされる黒微の存在を単なる微生物の一種ではなく、生命の成り立ちや体内環境を理解する鍵として扱うネサーンの見方を紹介する。関連資料では、ソマチットの形態状態を観察することで免疫の状態を捉えられるという趣旨の主張が説明されている。この発想では、病気は特定の病変だけで完結せず、全身の環境や生命活動の変化として把握される。そのため、身体生活環境、心理状態を切り離さないホリスティックな健康観へつながる。一方で、ソマチットを独立した生命体として認める見解や、その観察から健康状態を診断できるという主張は、確立した医学的生物学的コンセンサスではない。本書の価値は、これを規制科学の結論として受け取る点よりも、還元主義的な平因論とは異なる問いをどのように提出したかにある。読者は魅力的な生命論と検証可能な科学的主張を混同せず、証拠の水準を確かめながら読むことが求められる。さらに、74X を免疫を整える治療として、エカッソースントイと検証課題ケスは、本書で最も実践的な関心を集める対象であり、がんや難病への応用可能性が論じられる。ここで重要なのは、紹介される説明がソマチットそのものを投与して治すという単純な図式ではなく、患者自身の免疫状態をより良好な方向へ整え、結果としてがんに対応する力を引き出すというものだという点である。この説明は、免疫と健康の関係に注目する読者にとって理解しやすく、標準治療の副作用や限界に悩む人々の関心を引く理由にもなる。しかし、免疫を高める、整えるという表現は広く使われる一方、対症疾患投与法、安全性、比較対象、長期転帰を明示した質の高い臨床研究なしに治療効果を断定することはできない。本書や周辺の紹介に見られる治癒率などの強い主張も、独立した再現性と査読済みの臨床的根拠を別途確認すべきである。がん治療を検討する読者は、 714X を標準治療の代替とみなして自己判断で治療を中断せず、主治医や公的ながん相談窓口に相談することが不可欠である。そして、ネサーン裁判が映し出す医療革新、規制、社会的信頼の緊張。本書はネサーン裁判にも一章を沸き、研究者の理論や治療法が医学界、行政、司法とどのように衝突したかを重要な論点として扱う。代替的な治療法をめぐる論争では、既存の制度が新しい発想を不当に排除しているという物語が生まれやすい。他方、治療を受ける人が重い病気を抱える場合、効果と安全性が十分に確認されない方法から患者を守る規制も必要になる。裁判の存在を、画期的治療が抑圧された証拠とだけ読むのではなく、医療行為にどの水準の根拠説明、 監督が求められるのかという問題として読むことが重要である。著者の取材は、ネサン側から見た経緯と問題意識を知る入り口になるが、法的な判断と科学的な有効性の判断は同一ではない。仮にある手継ぐで特定の結論が出たとしても、それは臨床効果の確立を自動的に意味しない。逆に、制度上の対立があった事実だけで主張の内容を退けるのも短絡的である。本書は、科学法患者の希望が交差する領域で情報の評価軸を複数持つ必要を示している。最後に、精神面を含む全人的ケアと関連商品の情報を見分ける視点、本書が提示するホリスティックな治癒観では、身体の局所的な病変だけでなく、精神的な状態や生活全体が免疫に影響する可能性が重視される心理的苦痛、睡眠、栄養、運動、社会的支援が療養生活に関係するという視点自体は、現代の支持療法や緩和ケアとも接点を持つ。ただし、心の持ち方が治療成績を直接決定するかのように受け取れば、患者に不必要な自己責任や罪悪感を負わせかねない。全人的ケアは患者を責める思想ではなく、苦痛を軽減し意思決定を支える実践として理解する必要がある。また関連情報では、ネサーンの理論と無関係または根拠の不明確なソマチットを関する商品への注意も示唆される。用語の神秘性や体験談だけで商品価値を判断せず、成分、目的、リスク、費用、広告の根拠を確認する姿勢が欠かせない。本書は標準医学と異なる健康観に触れる機会を提供する一方、読者にとっては主張商品治療行為を一括りにせず、それぞれの根拠を分けて吟味する情報リテラシーの教材にもなりうる。結論として、本書はがんや免疫、代替補完医療に関心を持ち、ガストン・ネサーンの思想がどのように語られてきたかを一時取材に近い形で知りたい読者に向く。特にソマチットや 714X をめぐる肯定的な紹介を見聞きして、その背景、提唱者の人物像、裁判を含む論争の構図を整理したい人には有用である。また病気を局所的な異常だけでなく、生活、心理、身体の相互作用として考えるホリスティックな視点を検討する入り口にもなる。ただし、がん患者や家族が本書を治療選択の実用的な手引きとして扱う場合には、慎重さが必要である。714X の効果やソマチット論は主流医学で確立されたものではなく、強い治療主張は信頼できる臨床研究と医療専門家への相談を通じて別に評価しなければならない。同種の代替医療本には理論の紹介や賛美に重点を置くものも多い。その中で本書が際立つのは、著者が提唱者本人を訪ね、研究治療法的対立、日本での需要を一つの取材対象として結びつけている点である。結論を鵜呑みにするためではなく、希望を伴う医療情報をどう読み、根拠と物語をどう区別するかを考えるために読む価値がある。ご支援いただける場合は、稲田義弘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。